岩手医科大学命からテーマは乳房再建についてということで、お話は形成外科学講座助教の小野寺彩先生です。ドクター西井と一緒にお話を伺います。はい、
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。小野寺先生はこの番組初登場ということで、ちょっとね、またいろいろとお聞きしたいと思いますが、ご出身はどちらでしょうか。
岩手県の一関市になります。
一関のご出身。
一関って言ったらね、お餅、
そうですね、有名ですね、郷土料理で、
お肌もね、きめ細かいね、その美しい先生でございますけども、
先生はちょっと横道にそれたまま伺いたい、何餅がお好きですか。
何餅、
くるみ餅が結構好きなんですけど、昔祖母が作ってくれたのがすごく好きだったんですけど、やっぱちょっと市販のものと味がちょっと違ってて、それを今でも食べたいなと思いながら。
実際じゃあ、そのくるみを潰して、
そうです、はい、
お砂糖とか、
それがすごい好きだったんですけど、
僕もくるみ大好きですね。
私も大好き、
ね、皆さん視聴者の皆さんね、聞いてるリスナーの皆さんも今頃お腹は空いてるんじゃないですかね。
そうですよね、食べたくなりますが、その小野寺先生は、お医者様をこう志して、そして形成外科の道に進んだというのは何かいきさつがあったんですか。
そうですね、小さい頃から結構、例えば編み物だったりとか、何か工作したりとか、割と手先を動かすことが好きだったんですけれども、そういった関係でやっぱり手術をする科の方に進みたいなと思っておりまして、研修医の時に見た形成外科の手術を見て、これが自分のやりたいことかなというところで形成外科を志しました。
ビビビビッときたわけですね。
そうですね、そういう部分がありました。
いや、僕もね、脳神経外科を選びましたけども、最後までね、形成外科もいいなと思ってですね、僕も同じですね、やっぱ何かこう細かいね、その外科治療っていう、そういうのに憧れてっていうのがあって、なんかいいですね、気が合いそうですね。
ありがとうございます、
ね、確かに。でも患者サイド、私たちのサイドにとってはせっかく手術していただくなら、手先が器用な方にちゃんと手術していただきたいなと思いますんで ね、
そうですね。
じゃあお二人はもう合格って。
ああ、いや、もう最後さんに合格いただいて、
ありがとうございます。
今日赤飯も炊いて
お祝い
で、お餅を食べなきゃですね。
そうです、そうです、ということで、ちょっと先生、事前にお話ししたときは緊張してますっていうことでしたけど、こんな感じで、どうぞ気を楽に。
じゃあ早速リクエストはまだ早い
です。もう終わり
テーマからいきますか。乳房再建ということで、実はテーマ内容の方はもうね、とっても大事なお話というところになりますけれども、乳房再建っていうのは、そもそもどういうことを言うんでしょうかね。
そうですね、乳房再建っていうのは、手術によって失われた乳房を形成外科の技術によって再建する方法、手術の一種です。乳がんの治療の後の方に対して行われます。
確かにね、お胸がね、手術でやむを得ずっていうことなんですけど、亡くなるっていうのは、それ見た目だけの問題じゃなくて、結構その心にもぐさっとこうえぐられる、まさにえぐられるような、そういう思いの方ってのは多いと思うんですよね。日常生活なんかでもね、やっぱりなんか温泉とかちょっと入ったりするのも好きだったけど行けないとかっていうこともよくあるんですかね。
おっしゃる通りですね。やっぱり片方のお胸がなくなったことによって、皆さんさまざまな不便を感じてらっしゃいまして、まずお洋服を着るときにですね、ラインが出るようなお洋服が着づらかったりとか、あとは、バランスが悪くなるので、腰痛とか肩こりとかっていうようなことを訴える方もいらっしゃいますし、あとは大体の方が乳房切除をした後、こうパッドを入れて補正の下着をつけて暮らされている方が多いんですけれども、そういうパッドがずれてしまって、日常生活に支障が出るとかですね、あとはやっぱり乳房というのが女性を象徴する臓器になりますので、そういったものがなくなることによって、やっぱり気持ちが落ち込んでしまったりとか、精神面にちょっと不調をきたしてしまうという方もいらっしゃいます。そういう方にとってはとても希望になる治療法ではないかなと思っています。
精神面も肉体面も影響するということですね。
大きな問題ですよね、女性にとってもね。
この乳房再建をこう間違ったように捉えていたり、質問を受けたりということはないですか。
そうですね、 日本の乳房の再建率っていうのはちょっと各国と比べて今現状ではちょっと低い状態にあります。やっぱり十分な知識がまだ患者さんに行き届いていないのかなっていうことがあります。例えば現在ですね、乳房再建っていうのはほぼ全ての部分が保険診療でカバーできるような治療になっているんですけれども、そういったところも皆様にもっと知っていただいてメリットをお伝えしていく必要があるのかなと思っています。
よくあれですよね、患者さんによってはですね、この乳房を再建することによってまたもしその乳がんが再発した時に見つけにくくなるんじゃないかとか、そういうふうな心配をお持ちの方もいると思うんですけど、実際はそういうことはまずないわけですよね。
そうですね、ちょっと方法によっては見つけにくくなるっていうような方法も、具体的に言うと脂肪注入で乳房再建をする場合はちょっと検診に影響が出ることがあるっていうような報告もあるんですけれども、大部分はおおよそ問題がない状態です。
なるほど。
例えば放射線治療をしている間は作らないとかっていうことですか？もうそういうのがもうやりつつ乳房再建もしていくんですか？
ですね、基本的には乳房再建は乳がん治療を優先して、その乳がん治療の方が落ち着いている状態であれば乳房再建ができるということになりますので、ちょっと放射線を当てている最中とかですね、スケジュールによってはちょっと再建が入ってきてしまうこともあるんですけれども、どちらかといえば乳房再建は乳がん治療を優先して病状が落ち着いている方に行う治療というような形にはなります。
ドクター西、なんか今回のテーマ、しっかりと正しくお話を、
そうですね、
改めて
特に女性のね、その象徴という先生おっしゃいましたけど、そういう結構センシティブな話でもあるんで、誤解なきようにしっかりと理解してもらいたいというふうな話になります ね。
大事な機会になりましたね。2週にわたって伺っていきたいと思いますけど、ではまず乳房再建の方法ということで、何種類かあるんですか？
そうですね、まず乳房再建はマウンドといって乳房の膨らみを作る工程と、あとはその後にですね、乳頭乳輪を切除されている場合はそちらを再建する工程と大きく2つに分けられます。でまずお胸の膨らみを作る方法としてはインプラントを入れる方法、これは人工物ですね、人工のシリコンインプラントを入れて乳房の膨らみを作る方法と、あとは自家組織再建といって自分の体の別な場所から脂肪だったり筋肉だったりを持ってきてお胸の膨らみを作る方法と2つ大きく分けられます。
じゃあまずそのどっちから聞くか、自家組織再建についてからまずお伺いしましょうか。
体のいろんな部分から脂肪とか、筋肉を持ってくる方法が報告はされてるんですけれども、一番多く使われる方法としては、下腹部の組織を使う、お腹ですね、下っ腹を使う、
山ほどありますけど、
方法、
筋肉ですから、
筋肉です、ラジオっていいですね。
あとは背中の組織の場合はですね、広背筋という筋肉を持ってきて膨らみを作る方法、この2つが多く使われている方法になります。
大胸筋を使うような話も昔聞いたことあるんですけど、 それは今あまりこちらではやってない。
そうですね、大胸筋はもともと胸にありますので、
そうですね、
ちょっと移動っていうのが難しいです。あとボリュームを出すのがちょっと難しいので。
なるほどね、そうです、確かにそうですね。じゃあ背中から持ってくるか、お腹の脂肪を持ってくるかと、
っていうのが、主流の方法になります。
やっぱり自分の脂肪なんですね。
そうですね、自分の体の一部ということになります。
あれですね、アレルギーとかも出にくくて、
そうですね、
体の一部ですからね、なるほど、
なるほど。
それぞれ利点欠点がありまして、まずはですね、お腹の方を使う場合はお胸が大きい人に向いている方法になります。下腹部が一番ボリュームが取れるところになりますので、もともとの胸、反対側の胸が大きい人に対しては下腹部からの移植をすることが多いです。で背中の方はですね、比較的お胸が小ぶりな方に対して行うことが多い方法になります。
もう一方のあれインプラントっていうのは どんな方法なんでしょうかね。
はい、インプラントは、乳房再建用のシリコンインプラントを、具体的に言うと大胸筋っていう筋肉の下に入れて、お胸の膨らみを作る方法になります。
筋肉の下に入れるっていうのは、そうか、乳がんの術後の患者さんなので、乳腺とか、その周りのお胸の脂肪も取れてしまってるから、
そうですね、
皮膚の下に入れても、前から収まりが悪くなっちゃうということなんですか。
ですね、乳腺が取られてる皮膚っていうのは薄くなっていて血流が悪いことが多いです。
なるほど。
でその下にですね、人工のものを入れてしまうと、すぐに感染をしてしまったりとか、あとは皮膚の血流が悪くなるとインプラントが露出してしまったりとかっていうことがあるので、わざと大胸筋の下に入れて、大胸筋というのは筋肉は血流がとてもいい組織になりますので、その血流のいいもので覆って、容易に露出しないようにということで、その部分に入れます。
そうかそうか、なるほど。
MRI とか、こう受けられないなんて聞いたことがありましたけど、今はどうなんですか。
ですね、インプラント自体は MRI の撮影は可能です。ただしインプラントの前にですね、皮膚を伸ばすために組織拡張器というエキスパンダーという機械をですね、入れることがあります。これは水風船みたいな機械になるんですけれども、そのエキスパンダーには金属が使われていることがありますので、そのエキスパンダーを入れてる時期はちょっと MRI の撮影ができないことがあります。
なるほど。皮膚伸ばさないと確かに、
そうですね、
入らないですもんね。
はい、
僕の面の皮は厚いからなかなか伸びないですけどね。
どうリアクションしたの。
胸の方のね、その皮膚はこう、でもそれでも伸ばしていかないと、これ痛くはないんですかね。
痛みはないです。最初にですね、そのエキスパンダーという機械をまず手術で入れて、その時点では完全に膨らみはないんですけれども、外来に通院していただいて何週間かに1回ですね、お水を少しずつ入れていくような形になります。で徐々に膨らませていって皮膚を伸ばす機械になるんですけど、
無理くりじゃ短時間で皮膚をビューンと伸ばすわけではないので、
そうですね、ちょっとずつ伸ばします。
なるほど。
皆さん痛みというよりは、このお水を入れた時は重苦しい感じを訴えられる方もいますけれども、ほとんどの方は特に症状を訴えることなくお水を入れられることが多いです。
実際お医者様との相談になった時に、乳房再建どの方法にしますかって、こう今のようなこの3つを提案いただいた時に、どう答えていいか迷いますよね。じゃあ先生どれが適してるんでしょうっていうのはこうアドバイスいただけるんですか。
そうですね、まずそれぞれの方法に利点、欠点があります。そこを、患者さんにご理解いただいて、どれが一番自分に合ってるかっていうところで選んでいただく。あとはですね、お胸の大きさとか形とかですね、そういったものに関してもこちらの方がきれいにできそうですよという提案もありますので、診察させていただいて、そこで相談してという形になります。ただ基本的には患者さんの希望が第一ですので、いろいろな情報を提供させていただいた上で患者さんに方法を決定していただくというような形になります。
はい、
なるほど。
そして先生、再建にはその乳頭と乳輪という部分の再建もあるわけですね。
そうですね、お胸の膨らみを作ってですね、形が落ち着いた頃に再建を行うんですけれども、乳頭あとは乳輪の再建ということも可能です。
これどうやって再建するんですか。
それぞれ別々に作ることが多いんですけれども、まず乳頭の再建に関しましては、反対側の乳頭が大きければですね、その反対側の乳頭を半分いただいてきて移植して作ることがあります。はい、ただしやはり乳頭反対側が小さい方はこの方法ができませんので、そういう方にはですね、皮弁法といって胸の皮膚を切ってですね、それをこう立体的に組み立てて、サイコロを組み立てるようにと言ったらいいんでしょうか。難しい、ちょっとラジオでお伝えするのが難しいんですけれども、立体的に縫合して皮膚の高まりを作って、乳頭を形成する方法と大きく分けて2つあります。
ピラミッドを作るわけだ。
じゃあ人工物ではなく、
そうですね、あのエピテーゼと言われる、まあ、貼り付けるタイプの人工の乳頭乳輪も製品としてはあるんですけれども、まあ、そういうのをずっとつけているのがやはりちょっと煩わしいという方はあのしっかりとこういう手術で再建をする方もいらっしゃいます。
なるほど、
はい、
そういう形作りも先生たちがやってくださってるんですね。
そうですね、はい。
さて今週はここまでということで、来週は実際に乳房再建の時期ですとか放射線療法と乳房再建についてなどなど、まあ、費用のあたりも
見込
んでいきたいと思いますけれども、
うんね、
また
ね、突っ込んだ内容、
はい、うん、小野寺先生来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。